皆さんこんにちは、インタビューの真央です。そして今日のゲストは、ハブカンから、ハブカンでいいんだよね、
はい、
A ちゃんとあとミキティです。
A ちゃんです、よろしくお願いします。
ミキティです、よろしくお願いします。
じゃあちょっと、まあポッドキャスト界とか脳系ポッドキャスト界では言わずと知れたお二人なんですが、軽く自己紹介をお願いします。
はい、青森県でハーブ農家をやっております、ハーブ農家が考えるポッドキャスト、略してハブカンと、
うん、
甘いかそれは。
なん
だ。ちゃんと申します。よろしくお願いします。
そ
して
途中でやめた。はい。
そして。
ですね。思い出した。アロマテラピーアドバイザーのミキティです。
はい。最近ちょっとね、最近ちょっと収録してない。間空いちゃってるから。
あ、そっかそっかそっか。
そうなんです、
ね。そうそう。ま、マオとは、雑音とという番組を二人でやらせていただいてますね。うん、
しかもアグリミュージックレディオっていうところでも、また二人で MC とサブ MC でやってるんで、はいはい、まあA ちゃんとかミキティとか出てほしいなっていう気持ちはずっとあったんだけども、うん、その A ちゃんに関してもうしょっちゅう喋ってますやんって、ね、またこの二人ってなっちゃうんで、
どの話を番組内で話して、どの話を、うん、番組外でしたのかもう分からなくなってる
よね。本当だよね。収録外でもまあちょろちょろいろいろ喋るから、うん、ミーティングしたりとか、そうするともう分かんなくなってくるよね。
そうそうそう。
羨ましい限り。
なんか不思議な感じだね。一回もこう実際には会ったことがないんだよね。
ね。
三
重と、ね、三重だっけ？三重じゃない。
三重ですよ、
うん。三重と青森だからね。
うん、遠いね。
遠い。
遠いよ。日本半分あるから。
めっ
ちゃ
遠いよ。
車で行ったら何時間かかるんだろうね。
いや車。
16時間とかそんなもんかな。
え？外国？日本でそんなにかかるとかあんの？
車だとね、そんぐらいじゃない。
東京で10時間ぐらい。
11時間とかね。
あ、じゃあかかるわ。そんな遠いんだ。
遠いですね。
でね、まあ、今回その出てもらったきっかけみたいのがですね、青森のそのだお二人の住んでる付近は大雨の被害がひどくて、農作物にも被害が出ていてっていうところから始まって、でまあいろんな人をポッドキャストに呼んでくださいねっていうキャンペーン中みたいな、そんな感じなの？お二人は今。
そうです。
うん、そうですね。
まあ最初から説明すると、一応表沙汰というか、
はい、
ニュース上ではおそらく8月の大雨。うん、被害みたいな感じのニュースを皆さんちらほら東北の被害を見ているかと思いますが、
うん、
青森県内だとリンゴ農家さんのリンゴ畑がもう埋まっちゃって、うん、もう洪水状態というか、はいはい、で水が全然引かないみたいな、未だに引いてないところもあるみたいですけれども、うん、そういう状態なんですけれども、我々が住んでいるのはそのニュースになっているリンゴ農家さんとは真逆の太平洋側の、
はい、うん、
奥入瀬町というところなんですけれども、
うんうん、
我々の畑もですね、まあもともと水が溜まりやすい畑ではあったんですけれども、でも1日2日ですぐ抜けるようなところで、うんうん、それが、我々の場合は8月の大雨だけじゃなくて、
うん、
7月からずっと雨だったんですよ、こっち。
うんうん、
で7月中旬ぐらいからもうずっと本当に晴れの日が何日かしかないみたいな状態で、うん、ずっと雨が続いていて、で大雨被害っていう8月の上旬以降もですね、未だに雨が降り続いてるっていう、うん、未だに降ってます。今日も大雨です。
まだ降ってんの？
はい、大雨とは言わないかな。今日もでもそこそこの、
ね、
傘ささないときついぐらいの雨降っていて、はいはいはい、で、うん、まあ、うちの畑もですね、
うん、
もう、深いところだと長靴のくるぶしくらいまで水が溜まっている状態が未だに続いています。
え、
うん
うん、じゃあ何？田んぼみたいにこうもう冠水した状態ってこと？
そうです。で、7月下旬くらいに、うん、名挙って言って、
うんうんうん、
まあ簡単に言うと堀ですね。
はい、
堀を掘って、 まあ、あの、目の前が砂利道なんですけれども、
うん、
そこに水が流れるように、
うん、
まあ、あまり良くないかもしれないんですけど、うん、まあ、我々しかどうせ通らない道なんですけど、うん、
はいはいはい、
そこに水が流れて、まあ、そこから、いつも、その、溢れた水が、そこから、道路から、隣の沢の方に流れていくようになってるんですけど、
うんうんうん、
7月下旬に名橋を掘って、
うん、
今、もう 9月1日になろうとしているところですけれども、
うんうん、
未だに流れ続けています、水が。もう川なんですよ、ずっと。
え、じゃあさ、その名橋っていうのは要は溝で、
はい、
その畑の周りをぐるっと溝を掘って、そこから排水され、沢まで排水されるようにしたってこと？
そこまで、あの、長い名橋は掘ってないんですけど、うん、ちょっとした坂になってまして、うちの畑が、
はいはい、
緩やかな。なので、うん、その一番下の部分に名橋を掘って、道路に水が、
ね、
はい、流れるようにっていう感じでやってるんですけど、うん、もうずーっと流れっぱなしで、
うん、
流れっぱなしの状態で未だにそのくるぶしくらいの深いところだと、浅い、深くないところでもびちゃびちゃびちゃびちゃ普通に水が溜まっている状態。
沼だね。
そうなんです。でもヘドロになり始めていて、
うんうん、腐ってくるよね。ま
あ、そうなんですよ。うん、でもちろん、今年ちょっと結構広げてたんですよ、畑の作付け面積を、うん、その広げた分はもうほとんど全滅状態で、かろうじてミントが生きてはいるんですけど、
うん、
まあ、雨が降ってるってことはイコール太陽が出てない状態なので、日照不足でミントも死んではいないけど全く育っていないっていう状態、うん、でそろそろミントもヘドロになり始めてるんで水が、
うん、
ちょっとやばいなーって思ってるんですけど、
さすがに喧気状態になるとね、
うん、
水田じゃないから無理だよね。
そうなんですよ。
そうなんですよね。
うちは、農薬とか化学肥料を使わない栽培方法で、
うんうんうんうん、
やっぱり栄養素とかは微生物頼みなので、
うん、
ちょっと改善に時間かかるなっていう感じです、うんうん、今年のものにはならないですね。
で、そのコンセファームってハーブを育てているわけだけども、
はい、
どんな感じの畑なの？その混植してるの？いろんなハーブを。
そうですね。混植してます。まあ、いわゆる少量多品目の農家さんの畑を想像してもらえれば、それが野菜じゃなくて全部ハーブっていう感じですね。
じゃあさ、一つの畝の中に結構いろんな種類のハーブが植わってるみたいな感じ？
そうですね。まあ、ある程度はまとめて植えてはいますけど、ちょこちょこちょこと、こう、ブロックごとに違うハーブが植わってるっていう感じですね。
へー。でもさ、前に A ちゃんが、そんな状況でも雑草は生えるみたいなこと言ってたじゃん。
もちろんです。除草剤とか使ってないので、一切。
うん。
はい。
それ何？イネ科の雑草とかが生えてくるとか、そういうこと？
そうなんですよ。ハーブは全滅してるんですけど、
うん、
雑草はめちゃくちゃ生えてくるんですよね。
めっちゃ元気です。
で、水が溜まってるんで、
うん、
草刈りができないんですよ。刈り払い機ができ
ないんですよ。壊れるよね。
まあ、
びしゃびしゃびしゃみたいな感じ。
そう。水面ギリギリを刈り払いしようとするんですけど、うん、まあそんな精密にはできないので、ちょっと気を緩めるとこう水にピシャーってなって、
うんうん、
刈り払い機って時計と反対回りになってるんですね、回転が。
あ、そうだっけ。うんうんうん。
なので水に浸かると全てその水がこっちにかかってくるんですよ、
はい、あ、こっちに回ってくるのね。あ、言われてみたらそうかな。
そうだから、もう全身ずぶ濡れ
びっちょびちょ、
全身ずぶ濡れで、気温が20、まあ、30度近くあっても寒いく感じるぐらいの全身びしょ濡れで、で、まあ、やっぱりその慎重にやって気使いながらやるんで、
うんうんうん、
全然進まないんですよ、
うん、作物の合間に雑草が生えてるってことだから、作物も刈らないようにしつつみたいな感じで刈ってってんの？
いや、もう作物の中にまで雑草が生えまくってるんで、
うんうんうん、
というかもう作物はもうないので枯れて、
うん、
まあね、雑草の方が強いもんな。
そうなんです。
根っこが溶けちゃってるんで、ね、
もう根腐れを起こして、
うん、
根っこがない、もう溶けちゃってないっていう感じなので、ハーブはもう全然気にしないで 買ってますけど、やっぱり、1ヶ月、2ヶ月近く草刈りできなかったんで、水が溜まっちゃってて、結構な背丈になってるんですよ。
すごいことになってるよね、きっとね。
もうジャングルですね。
だって気温は高いんだもんね。
そうそうそうそう、うん、気温は高いんで。ムカつきますよね。ハーブは死ぬのに雑草が大きくなっていくっていう。
だって普通にやってても、まあ、青森ほどじゃないけど、こっちの方も今年は雨が多くて、で雨の合間の晴れも多くて、だから降っては晴れて、降っては晴れてってされると雑草がすごいんですよ。でも、
植物にとっては最高の。
そうで、なんか用事が重なってちょっと何日か畑行かなかったら、もう作物なくなってるからね。
見えない。
雑草に駆逐されているみたいな。どうしようみたいな。かぼちゃがなくなってしまったみたいな、ね、感じになるよ。でもさ、そんな状況ってこれまでにあったの？それとも今年が初めてみたいな感じ？
ないです。初めてですよ。
ここまでひどいのはないよね。
いや、本当にちょっと溜まる。水が溜まるとか、その、土がぬかるむとか、その程度のは、あったんですけど、今開業して7年目ですけど、初めてですね、ここまで本当に田んぼみたいになるのは初めてで、そもそもこんなに晴れがないっていうのも珍しい。
ないね。
こっちむしろ乾燥するぐらいの地域なんですよ。青森県って、まあ皆さん大体形はわかるかなと思うんですけど。
わかるわかる。一番北のなんか鍵っぽい感じになってるよね。
はい、青森県の真ん中にですね、まあ、いわゆる奥羽山脈の北の先端があるんですよ、
はい、ほう。
なので、太平洋側と日本海側で真ん中に大きな山で分断されてる感じになってるんで、雲っていうのは日本海側から来るので、基本はその山に遮られて奥入瀬町まで届かないんですよ、なので結構日照はある、あるというか、雨がなかなか降らない、むしろ、地域なんですよね。なので、結構そのハーブ栽培とかにはむしろ向いてる地域ではあるんですけど、ここまで雨が続くの本当に、初めて。
ないない。
結構周りの農家さんも初めて、こんなに雨が降るのは初めてだって、口揃えて言ってるんで、多分、初めてなのかなっていう感じですね。
じゃ、周りの他の作物を育ててる農家さんも結構被害に遭ってるの？
そうですね。ハーブ農家は特に、ハーブ仲間はみんなやられてますし、この辺りって根菜の盛んな地域なんですよ。長ネギとかごぼうとか、長ネギは違うか、はい、長芋とかごぼうとか、あとニンニク、人参大根。
長ネギ芋太郎さんっていう人がいますね、そういえば、はい。
長ネギも産地なんですけど、なので、根菜が、すごく盛んってことは、水がそんなに土の中に溜まらない地域っていう意味なんで。
水はけがいいってことね。
そうですね。多分だから結構この辺りの根菜農家もきついんじゃないかなって思いますね。
テレビだとね、津軽の方は結構盛んに報道されてるんですけど、こっちが全くもって何もなかったみたいな感じなぐらい何もないけども、実際周りの農家さんたちの様子とか聞いてても全滅だって言ってて、
要はタイミングがニンニクと大根は多分、取り終わった後のタイミングなんで、
そうだね、確かに。
大丈夫だったと思うんですよ。ただ今から植える人たちは結構遅れが出てるんじゃないかなと。
土作りがね、できるのかしらみたいな感じだよね。
長芋は多分、結構きついんじゃないかな。
長芋、ごぼうはもう植えて、2年目のやつを今年の秋に収穫とかそういう感じなんで、もう多分ずっと埋まったままだと腐っちゃって溶けてるとか。
怖い。なんか掘るのが怖いよね、そんなの。
もううちのお店に行く途中にある畑いっぱいあるんですけど、
はい、
ごぼう農家さんのごぼうは葉っぱがもう枯れ始めてるんで、多分根っこも死んじゃってるんじゃないかなと思って。
水が溜まってる場所はもう本当に、なんか溜まってるところと溜まってないところが境目が分かるみたいな、
生きてるみたいな、こっちは死んでるみたいな。
そう
なんか悲しい。
そうなんですよ。
まあでも基本植物ってお米以外はね、そんな水はけが悪いっていう状態って基本最悪じゃん。
そうですね。
ねえ、 それがいいってことあんまり聞かないよね。
うん、
うん、で、まあ、そうなると収穫もできないとか収量もすごく減ってるってことだよね。
そうですね、うん、もうハーブのそもそも収穫タイミング的には7月からスタートで、
うんうん、はいはい、
だいたい10月長いやつだと11月ぐらいまでなんですけど、そのスタートで全滅しちゃったんで、
うんうん、
まあ極端な話1グラムも取れてないものもあります、
うん、じゃあ今出てるそのドライハーブとか、
はい、
ハーブの商品は去年のハーブを使ってやってるってこと？
まあ、6月にもちょこちょこ取れるんで、うんうんうん、6月に取ってた分がまだ残ってるんであれですけど、うんはいはい、ただやっぱりこの先、うん、あの秋から来年のそれこそ6月ぐらいまでの分が全然全く足りないので、
うん、
ちょっと今その原料の見直しをかけているところで仕入れれるところは仕入れて、うん、ただ、
はいはいはい、
やっぱりうちは高品質ハーブを売りにしているので、うんうん、その肝になる部分はなるべくなんていうんですかね、その他のを使わないように、まあ他のちょこっと別の場所にちょこっとした場所があるんで、
うん、
そこで なんとか秋に収穫できればなみたいな感じで今やってます。
でも成長の度合いがやっぱりこう一番伸びるのが7月8月だから、
うん
うん、
自分たちが想像していたよりはかなりガクッと落ちてしまうけども、
うん、
まあないよりはマシというか、
うん、なので加工品の本当にそのメインになるハーブを、うん、だけを今なんとかちょこっとやってっていう感じですね。なんとか乗り越えねばっていう。
これって今までになかったっていう感じだと思うけど、今後もないのか、それとも今後もこういうことってありそうだなっていう感じする？
いやー、ないとは言い切れないですよね。やっぱりあると思いますので、
うんうん、
まあ畑のそのまあ、今考えてるのはやっぱりもう名鏡をちょっと大きめの名鏡を作っといて、水はけを良くしとくっていうのと、あとはまあ今回発見したというか気づいたのが、もっと水の溜まりやすい畑があるんですよ。もう隣がため池になってるような畑があるんですけど、そっちの方が全然大丈夫だったんですよ。
なんで？
多分池に流れるというか、もうそもそも溜まるのを前提として作られている。
あー、ちゃんとこう逃がせるようになってるんだ。
そうです、そうです、
うんうん、
そうなんですよ。溜まりやすいけどある一定以上は溜まらないみたいな感じだったんで、はい、
うん、
ちょっとそっちの方は土作りが遅れてたんで使ってなかったんですけど、
うんうんうん、
そっちの方に結構高値にすればむしろいいんじゃないかとか思ったりもしたりして、ちょっといろいろその対策は練りたいなと思ってますけど。
いや、石川県の源さんとことかもすごい被害に遭っていて、はいはい、西田さん、うん、でああいうの見てて、これからねの農家さんってそういう災害対策みたいのが大事になってくるよなと思って、
うん、そうですね、
うん、
やっぱりそのだからといってで、その、うん、なんだろうな、その今回大雨の被害があったから、うん、大雨被害に曲振りすればいいかっていうとそうでもなくて、どっちかっていうとこっち乾燥しやすい地域なので、
うん、
むしろその水が抜けないようにするぐらいの心づもりだったんですけど、
あ難しいね。
難しいんですよ。なので、
あ、そっかそっかそっか。じゃあもう本当にたまたま今年はこうだけど、来年はめっちゃドライである可能性の方が高いわけだよね。
そうです、そうです、春先と、
うん、
それこそ梅雨が明けて夏、うん、それこそ今ぐらいは8月下旬から9月ぐらいはもうそれこそ乾燥に悩まされるぐらいなんで、毎年
うーん、
雨降れと思ってるぐらいの時期なので、うん、はい、いつもであれば。
まあ、青森が実際どうなのか分かんないけど、こっちの方は去年の8月は雨が多分1日もなかったんだよね。
へ、
全然違う。去年もう 畑やってたからはっきり覚えてるけど、うん、こんなに雨降らないでどうなっちゃうのかなと、うん、土がコンクリートみたいになっちゃって、
さすがに、
これは枯れていくわみたいな、うん、だけど今年はこうやってザーザー雨降ってて、うん、なんか同じように考えて準備してても全然ダメじゃんみたいな、
うんうんうん、そうなんですよね。
難しいなと思って、
だからその年その年の対策、うんみたいな感じになってくると思うので、うんうん、だから対策としてはそのどっちが来てもどっちにも動けるような対策をするみたいな感じになってきますよね。
大変だよね。でもそんなさ、こう逆振りのリスクに対応できるようにしとくって、うん、結局そこにコストとかさ労力もかかってくるじゃん、
うんうん、そこが一番ネ
ックだね。それを値段にね転嫁できるのかっていうと、うん、そうでもないっていうか、
そうですね、う
ん、なかなか難しいところだよね。
そうですね、
なんで私としてはこういう状況をこんな感じで一時情報って思ってる人から、まあ、もっといろんな人が聞いた方がいいなって思ってるんだよね、うんうんうん、そのさっきもミキティが言ってたけど、ニュースに流れないとそれがまるでなかったことみたいになっちゃうじゃん、
うん、そうですね、
そうなんですよ、うん、
でニュースってさ一瞬こうあすごいっていう極端なところだけが、まあうん、報道されてしょうがないんだけど、うん、時間に限りがあるし、うん、こうキャッチーなところをパッと見せなきゃいけないっていう事情があると思うんだけど、でも、うん、みんなその印象がすごい強くなっちゃうし、うん、で逆に言うとそこしかないみたいに見えちゃってるから、
そうなんですよね、
なかなかやっぱり、うん、へーってこうね、そのピンスポットのところはみんな心配してくれるかもしれないけど、そうじゃないところはよくわかんないみたいなね。
そうですね、うん、それは多分こっちの、うん、あの我々の近くの農家さんも多分そういう状況だと思うんですよ。
そうだよね、
うん、うちは我々は発信も、うんうんうん、元というか発信できる場があるので、うんうん、まだこう皆さんに少しでも助けてもらってますけれども、うんうん、それができない人も中にはいるのかなって思いながら、
もうひたすら我慢っていうかね、耐え続けていますみたいなね、
うんうん、そうですね。
で、まあ、
う
ん、今回そのコンセさんの商品をまあ、うん、なかなかねお二人はその買ってくださいって普段友達に宣伝してくるタイプの人たちじゃないんだけども、さすがに今回はちょっと宣伝させてみたいな感じで言っていたの で、
ね、
あマジで大変なんだなってその時思ったわ。今まで一度も言ってないもんなと思って
そうなんです、
そうなんです、まあ、正直あんまりそのなんですかね、そのきついから助けてみたいなのって、うん、そんな好きじゃなくて、
うん、
なんかそういう商法に見られるのも正直尺というか嫌ですし、
うん、
なんかねその、
うん、なんだろう、もともとあんまり一人頼らないで生きてきたんですよ二人、
まあ頼らない、まあちょっと語弊ある言い方だけどね、
であんまり迷惑をかけたくないとか、
そうそう、あの、そう、ちょっと他の番組のあのノーケーポッドキャストの内ぐだっていう番組にも出させてもらったんですけど、うん、そこで喋ってるんですけど、うちの家訓がですね、うん、危険迷惑もったいないは絶対しちゃいけないっていう、家訓がありまして、
はい、
迷惑をかけてはいけないっていうのを結構強めに言ってるんですよね。
へ、
なのであまりそういうそのなんだろう、プラスのことであればいいんですけれども、
うん、
なんかうん、あまりそういうこっちから押し付けるみたいなのは良くないと私も思っているので控えてはいたんですけれども、
うんうん、
ちょっと本当にこのままだと、
うん、そうね、まあ、続けていけなくなっちゃうかなって正直思って苦肉の策でね、もう、
そう、あれ、あのコロナのあの打撃も結構受けていて、
そうだよね、そもそもそこだよね、この2年ぐらい言ってたもんね、チラッチラッと、まあちょっとハーブ関係レストランとかがやっぱりクローズしちゃってるから卸先がどうしても減っちゃうんだよねみたいなことは言ってたもんね。
そうなんですよ、もうコロナ初年度にもう取引先ほとんど止まっちゃって、うん、なかなかやっぱりそこからコロナが大難波大難波大難波ってくるもんで、
うん、
ハーブって正直なくても成り立つものなので、うん、あればもう料理が何倍にも美味しくなりますけれども、
うん、
なくてもまあ 大丈夫っていうものなので、飲食店さんが一回離れちゃうと控えちゃうんですよね、うん、次を買うのを。
ああ、なるほどね。
飲食店さんも今、うん、その、やっぱり第何波って来ちゃうと店閉めなきゃとか、お客さんが減るっていうのがあるので、うん、なかなかそういうプラスアルファのものにお金をかけない傾向に今、うん、もうこの数年でなっちゃっていて、
うんうんうん、
なかなか生鮮の出荷の、なんていうんですかね、売り上げが伸びない状態で、うん、まあ、うん、タイミングよく加工品の方に我々は移れたので、
うん、
この1、2年はまあなんとかギリギリっていう感じではあったんですけど、
うんうん、
今年は、その、それこそ結構今までよりも、増えてしまっているので、
うん、
あの、観光地とかの売り上げがガタ落ちなんですよね。
ああ、うん、まあね、そうだよね、うんうんうん。観光客自体が最近ちょっと復活してきたけど、まあでもね、去年とかほぼ、ゼロに等しいみたいな感じになっちゃってるもんね。
もう店も閉めちゃってるますし、
うん、
で特に青森県が結構ビビり気味の傾向にあって、
へ
ー、そうなんですよ、あのもう観光客が来ないとかっていう話じゃなくて、あの店を開けないっていう、う
ん、え、それは何、来るなみたいなそんな感じ。
そうですね、
県でどこどことどこどこは閉めてくださいみたいな感じで1ヶ月、うん、もうクローズドにしちゃって。
そんな感じでちょっと売り上げが加工品の方も思ったように伸びなくて、うん、で、今年の2月に、まあうちのハブ館の方でも結構言ってたんですけど、商談会で結構うまくいっていて、
うん、
で、今年の7月、8月でちょっと大きくドンって出す予定だったんですけど、
うんうん、
それもコロナの影響で、ちょっとその予定していた場所が、仕入れストップになってたりとか、まあ、うちだけじゃなくて、もう仕入れ自体をストップしてるんですっていう状況だったりとか、うんうん、
そこも困ってるってことだよね。
そうなんです
ね。そうですね。
で、それプラス、その雨の影響で、うちも、材料がそもそもなくなっちゃったっていう状況になってしまって、うん、もうダブルパンチっていう感じで。
ねえ、なんか、ここ、だから2年ぐらい、A ちゃんの話を聞いていると、なんか、めちゃめちゃ打たれているみたいな。その中でだから、なんだろう、結局二人の関係性だと思うんだけど、
うん、
それでも頑張れてるっていうのが、まあ、見ててこうね、すごいというか励まされるんですよね。
あの、辛い時こそ笑えっていう感じで、なんとかやってますけど、まあでも、
ね、
まあいろんな方にお話聞いてもらって、最近思ったのが、うんうん、やっぱりそういう、なんていうんですかね、辛いことを辛いって言わないと、平気なんだって思われちゃうというか、
うん、
大丈夫なんだって思われちゃうし、
うん、
まあ、それこそ応援したいって思っても、うん、応援してくれって言わなきゃ応援しづらいよっていう、うん、叱咤激励を受けまして、ああ、そうだなって深く反省をして、今、こう、じゃあ、ちょっとね、
うん、
いよいよやばくなってきたので、本当に、
うん、
ちょっとここは反省して、ちょっと、表に出していこうかなっていうところです、
うん、まあ、今回ねちょっとサポートお願いしますみたいなことを言ってくれているので、
うんうん、
まあ、私もなんか自分なりに友達に紹介したりとかして、
ありがとうございます、
なんか結構関心持ってくれる人もいるんだなって思ったりとか、うんうん、あとなんか単純に、まあ、力になれることが嬉しいっていうのはすごくあるので、
うん、ありがとうございます、う
ん、いやいやいや、なんかあ自分でもできることあるんだみたいな感じで、だから頼ってくれるっていうのはやっぱり誰でも嬉しいんじゃないでしょうかね。
うん、
うん、
まあ、あの西田さんに結構話聞いてもらって助言いただいたんですけど、
はい、
それでもやっぱり私の中で結構あのなんだろうな、相手に損をさせたくないっていう思いがだいぶ強くてですね、うん、
へ
ー、まあプラマイゼロであってほしい、うん、最低でも、うん、本当は相手の方にプラスになってほしいと思ってるんですけど、まあ、ここはしょうがないのでプラマイゼロになんとかっていう感じで、うん、まあ、その応援商品とかそういうのを今販売を開始したりしてるんですけれども、
うん、
やっぱりその価格の上乗せをしないとか、
うん、
そういうところはちゃんとしっかりやっていきたいなと、その今後の関係として、
うん、
なんかこう 我々もその適当な商品を作ってるつもりなくて、
うん、
本気の商品を作ってると思っているので、
うん、
そのなんかお試しみたいな感覚で試してもらえればなと、
うんうんうん、
いう感じで今動いてますね。
そうだよね、まあ、実際そうなんだよね。私もこれまで買ってみたいなと思ってたんだけど、なんとなくこう機会がなくてですねで、まあこれを機会にちょっとオーダーしてみようと思って商品を待っているところです。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。もう少々お待ちください。
はい、忙しいだろうね。でもオーダーが、あ、でどうですか、その結構オーダーとかあった、いろんなところから。
うん、
そうですね、おかげさまで、うん、なんて言ったらいいのかな、たくさん、注文いただいてまして、
うんうんうん、
まあでも、うん、正直、たくさん注文いただいてはいるんですけれども、
うんはい、
やっぱり、なんだろう、とりあえずのその場しのぎと言いますか、
うん、
なんだろうな、やっぱり、今売れても、今後来年の収穫まではやっぱり見通しが立っていないので、
物がないもんね。
そうなんですよ。なので今皆さんに買っていただいて、なんとか乗り過ごすというか、乗り越えつつ冬のことを今から考えなきゃなっていう、秋冬のことをですね、考えて動かなきゃなって思ってるところですね。
まあ、なので今買ってくれた方々に、まあ、ちゃんと美味しいなって思ってもらって、また買ってみたいなって思ってもらえればいいなとは思って、
うん、
作ってはいるんですけど、やっぱりね、継続して食べてもらえるようにこっちも努力しなきゃなっていうのはすごく意識してやってますね。
さあ始まりました、アグリトークレディオ。マオ、今回のメッセージテーマは？
はい、テーマは、今世ハーブソルトのこんな使い方です。
それでは、1通目お願いします。
ラジオネーム、ゆかさんから。我が家のピクルスは、常備のラッキョウ酢にオリーブオイル、今世のハーブソルト、ニンニクパウダー、鷹の爪で美味しく作れます。
おお、こんな用途があったんですね。
私もやってみよう。
今世商品のあなたのおすすめ用途を教えてください。まだまだメッセージ募集してます。
2022年コンセファーム大雨被害応援商品をよろしくお願いします。詳しくは概要欄のリンクから。はい、ここまで聞いてくださってどうもありがとうございます。普段はこのインタビューではあまりコマーシャルな内容とか営利目的の内容を盛り込まないようにしているんですけれども、っていうのはこのポッドキャスト自体あんまりそのそういった営利目的と相性が良くないなって思っているんですけれども、今回に関してはまあぜひそのお二人に少しでも協力できればなということと、まあ、その人となりをこれまで1年以上でも割と密に見てきて、まあ、その作物とか商品作りに対してすごく真剣に向き合っている姿を見てきたので、ぜひこれを機会にまたその商品の良さを知ってもらえたらなっていう気持ちもあって、今回はこういった内容でやってみました。で、アグリミュージックレディオのメンバーで今世応援のための CM なんかも作っていますので、これから随時そういった CM も盛り込んでいきたいと思います。この後後半ではお二人と SDGs について語っていますので、次回もどうぞお楽しみに。それではまた。